ブラジルで、パラリンピックが始まりましたね。テレビを通していろいろ開会式とか競技を見せていただいております。さっきはバスケットボールトルコと日本の試合を見てたんですがね、とてもトルコは強いチームだそうでして、日本がだいぶリードされておりましたが、まあそれでもですね、あの車椅子でですね、よくぞあれだけのね、あのプレーができるなと思いますね。すごいことだなと思います。で、昨日テレビで開会式の様子を見せていただきましてね、見られた方もあると思うんですが、会場にですね、聖火ランナーが入ってきまして、それで一番最後の頃のランナーにですね、ブラジルの、マルシア・マルサールさんという女性の方がですね、かつて金メダルを取った方らしいですが、そのブラジルの方ですね、その方が聖火を受け取りまして、ランナーというんですけど、走っているというよりも歩いているような感じでしたが、杖をついて、片手で杖をついてですね、片手にこの聖火を持って、こう一生懸命前に進んでいかれるんですけど、どうもその危なっかしいというか、もうハラハラしながら見ておりました。そうしましたら、そのちょうど雨が降ってましてね、ブラジルは雨が多いところなんでしょうね。この間の閉会式、オリンピックの閉会式の時も相当雨が降ってましたね。で、今回のパラリンピックの開会式も雨が降ってました。まあ、その会場はですね、中央は屋根がないんですね。周辺のこの観客席の上だけ屋根があるわけですね。まあ、そういう作りになっているようですが、でも私はその聖火が雨で消えるんじゃないかというのをまず心配したんですが、そしてその方のね、マルシアさんという方が、まあ本当にどういうんですかね、今にももう転びそうな感じなんです。で、その通り転んだんですね。転んで聖火をポロンと落としてしまったんですよね。これはもう聖火が消えるんじゃないかと思ったら心配しましたらね、すぐに近くをこうね、警備をしてた方がさっとこう駆け寄ってきまして、その聖火をですね、またその方がマルシアさんが持って、前へ進んでいかれた、ね、その時にですね、会場の観客がもう総立ちになったんですよね。で、その時に私はこう感じたんですね。今朝も皆さんと一緒に唱えさせていただきましたがね、神心となって人を祈り助け導き、神心となるというのはね、それは皆さんからするとね、先生がすりゃいいことで、私たち信者がですね、その大層な神心なんてなことはね、もったいないとかいうようなことを言う人がいるんですが、まさに神心でしょ。そのパラリンピックの開会式のね、最終ランナーの方が一生懸命こう杖をついて前へ行かれ、転ばれて、その瞬間ですね、もうみんながハッとこう立ち上がってね、応援されたんですね。私は人間はみんな神心を持ってんだとこう思うんですね。教祖様が気の毒な人を見て何とかしてあげたいというその心が神心であるとおっしゃってるんですね。で、真冬のある日ですね、岡山の方から歩いて参拝していた方がですね、みすぼらしい方に出会い、かわいそうに思うてね、羽織を脱いであげたんだそうです。 そしてお参りしたら何も言わないのに教祖様がですね、気の毒な人を見て何とかしてあげたいと思うその心が神心だとこう教えます。教祖様はその道中のことをまるでご存知であったというね。それで私は思い出したんですがね、岡山の岩梨教会という教会にですね、田淵則之先生という先生がいらっしゃいました。その先生が今の田淵美香先生のお父さんなんですね。今度、教会部長になられました先生のお父さんなんですね。その先生はですね、青年将校として戦争の時代を生きられたんです。敗戦とともにですね、結局教理の教会に帰ってこられたんですね、岩梨教会に。でもその察しますにね、やっぱり自分たちが一生懸命日本は負けないと思って戦ってたのに負けてしまったね。でも失望ですよね。そういう中にその岩梨教会はこう岡山の東の方の田園地帯にあるんですね。今でもそうなんです。でその戦後の厳しい時代にですね、いわゆる物もらいというんでしょうかね、困った方がこの教会に来られるわけです。そしたらお父さんである岸尾先生とかお母さんがですね、その気の毒な人に食べ物をあげるんですよね。だけどそれが気に入らないんですね、田淵先生は、則之先生はね。自分たちの食べるものが十分ないのにね、という気持ちでいたそうです。それでそのある時ですね、その物払いの方が来た。その時に則之先生が、先生じゃないんですよ、その則之先生がその時におられたんで追い返したらしいんだね。そしたらその物声を聞いたお母さんが出てきて、どうしたの、いや今こういう人が来たから追い返したんだよ、なんちゅうことするねってね。お母さんが追っかけていって、その難民の人におにぎりを渡してあげた。そういうことがあった。その同じですね、田淵則之先生がある時ですね、その岩梨の駅にですね行った時に、夜ですね、もう列車に乗れなかった2人のご婦人の方が途方に暮れておられたらしいんです。今でも岩梨駅ってそんなに大きい駅じゃないんです。私も一度その岩梨教会の大祭の頃で行かせていただいたんですがね、このシンクラシック駅なんかに比べたら本当に小さい駅です。多分その戦後のことですからね、本当に簡単な駅舎だったと思うんですよ。そこにその2人のご婦人の方がですね、もうそこの駅舎で夜を明かさなければならないんですよね。で列車に乗れなかった当時は汽車ですよね。それを見て田淵先生は思わずですね、自分ではそんなことを言うつもりでなかったのに、うちへ泊まられたらどうですかって言ったんだそうですね。さっき言いますように、その物もらいが来たら追い返していたようなその方ですよね。それでその二人の方が、歩いてね、7、8分ぐらいで駅からその岩梨教会行けるんですよね。で、二人をお連れして、そして教会に泊まっていただいて、ご飯を食べていただいて、翌日またその駅の方に帰っていく。その時にですね、そのご婦人の方がおっしゃったそうです。昨日声をかけていただいた時は神様のように思いましたって言うんですね。それでその田淵則之先生は、自分の心の中にも神心があるんだなということを気づいたそうです。教祖様が生き神とは、ここに神が生まれるということで、この方がおかげの受け始めであります、みんなもその通りにおかげを受けられますとおっしゃっている、その身教えのようにですね、自分は鬼のような心しか持ってないと思っていたんだけれども、その困った人を目の前にした時にね、どうぞうちへとこう言わされたっていう、その自分の中にある神心をこう発見したとおっしゃってね。で田淵先生はその後 学院に入られて教師になられて、そして立派な先生になられて布教議長、私たちの大先輩ですね、そして今そのご子息がそして本部で活躍されるようになったわけであります。最初に申しましたようにパラリンピックのね、その聖火リレーの最終ランナーのマルシアさんが転んだ時にもう会場のみんなが総立ちになった。これは約束したことじゃないですよね。みんなこうしましょう言ったんじゃない、みんなの心の中にそういう心があるという神心となって人を祈り助け導きですから、先生がしときゃいいことじゃないでしょ。皆さんの中に神心があるんですよ。その神心が今日も何かして儲けないけんなとかね、いうことばっかり考えとったら神心が隅の方へ行っとるわけですね。その神心というものを大切にしましょうというのが今日のこの愛を書きよの生活運動の一行ですね。どうぞ皆さんもそこを大切になさって、誰どんな人間にでもそういう尊い心があるということをね、知っておかなければならないと思います。皆さんは特にねそういう尊い心をしっかりいただいていらっしゃると私は信じております。どうぞそこを大切にしてください。はい、今日もようございます。